アドベントの第2週の日曜日です。クリスマスを待ち望む4週間、それがアドベントになります。キャンドルが、2つ目のキャンドルがついています。紫色が使われます。クリスマスを待ち望むこの時期、紫色というのは悔い改めを表す色です。ですからイエス・キリストの誕生を待ち望みながら、自らの罪を覚え、悔い改め、心を備えていく時期です。クリスマスというのは多くの人にとって楽しい時です。クリスマスというのは大体皆さんいい思い出があるんではないでしょうか。プレゼントをもらうこともできたかもしれません。そして、美味しいケーキを食べたり、ごちそうを食べたり、そういう温かい思い出があると思います。私たちがプレゼントを受け取ったりあげたりするのは、神が最も良きプレゼント、イエス・キリストをお送りにくださった、そのことから始まっていきます。ですからクリスマスを考えるときに、今年のこのアドベントは幸いにして、古い歴史から学んでくることができました。アドベント直前の日曜日の礼拝では、青山学院大学の高砂先生がルツ記からの説教をしてくださいました。で、そのルツという人、ルツとボアズという方々はイエス・キリストの先祖にあたります。イエス・キリストの血筋の、もっと厳密に言うと育ての親であるヨセフ様の先祖になります。ですからイエス・キリストの系図はマタイ福音書一章に書かれてますけど、そこに名前が出てくる方です。マタイ福音書、新約聖書の一番最初のところはイエス・キリストの系図が書かれています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というふうに書かれています。どうしてクリスマスが必要だったのか。神が天地創造されたときに、それは素晴らしい美しい天地創造でした。そして神はその中でアダムとエバを作られました。彼らは美しく素晴らしい存在として作られていましたが、神に対して背を向け、神に対して罪を犯しました。自分たちも神様みたいになりたいという思いがあったのでしょう。自分たちも神様みたいに尊敬されて何でもできるようになりたい。神様はそんなふうになられたら困るから、あの禁断の実を食べちゃいけない、触ってもいけない、死んでしまうからだというふうに嘘を言ったんじゃないだろうかと思ったのかもしれません。そして神に背を向け、神から離れました。それを罪と言います。聖書が言う罪は、おまわりさんに捕まるような犯罪でなくとも、心の中で神を裏切り、あるいは人を憎み、自己中心的であるときに、それは罪になります。その罪はアダムとエバから始まっていきました。そのアダムとエバを、そして人類すべてを神は救おうと直ちに決められました。しかしその救いの道には長い長い長い道のりが必要でした。神は広がっていく悪を止めるために、一度ノアの時代に、ノアの洪水のあのノアの時代に、ほとんどの存在を洪水で滅ぼされました。もちろん水の中にいた魚たちはそのまま生きることはできたと思いますけれども、地上にいた動物たちは2つ貝ずつノアの箱舟の中に導き入れられ、そしてそれ以外のもの、そしてノアとその家族たち以外は滅ぼされてしまいました。そこからの新しい再スタートを神は切られました。そしてそのすぐ後に出てくるのがアブラハムという人物です。このアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という時に出てくるアブラハムについての説教を先週いたしました。そしてそれから続き、神はアブラハムにイサクという子供をお与えになられました。もう年をすごく取ってから、そしてイサクにヤコブという子供を与えられた。そしてヤコブから12人の兄弟、子供たちが与えられ、その中のユダの系図からイエス・キリストに連なるその系図ができていったわけです。そして長い年月をかけて、旧約聖書全体を貫く長い年月をかけて、ようやく最後に選ばれたお方が 聖母マリア様だったということです。先週もお話をしましたけれども、次のプロジェクター出してくださいますか。ディバインイニシアティブとヒューマンレスポンス、先にここですね。救い主の誕生は、戻ってください1個ね。救い主の誕生は神の憐れみによって始まった。そして敬虔な人々が神に対して従順であった、それを通して起こってきたということです。でそれを簡単に言うと、覚えやすい一言のフレーズで言うと Divine Initiative と Human Response という言葉です。次をお願いします。ワンクリックしてください。 Divine Initiative、 すなわち神がイニシアチブを取られて、そして人間がそれに応答したということです。神が救いの技を始められると、完成させると決められ、アブラハムがそれに応じました。アブラハムはメソポタミアに住んでいました。カルデアのウルというところに住んでいました。父親の家を出て、私が示すところに行きなさいと言われて、アブラハムはもう年を取っていましたが、それに応答した。そしてカナンの地、今のイスラエルのある地へと移動していった。老齢であったにもかかわらず、財産全部持ってもうその家を置いて行くべきところに向かっていった。アブラハムの従順から始まりました。そのことを先週お話をしました。常に神に応答する人たちがいたんです。ルツもそうでした。ボアズもそうでした。その系図が創世記1章に書かれています。そして最後に聖母マリア様のところに御使いがやってきます。今日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書1章の26節から38節です。お読みしていきます。ルカによる福音書1章の26節からお読みしていきます。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを覆う。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリザベトも老年ながら男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の使い目です。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。この背景、ここで6ヶ月目にとありますけれども、何から6ヶ月かというと、実はこのマリア様の親戚エリザベトという年を取った女性がいらっしゃいました。6ヶ月前にエリザベトと夫ザカリアに、後にバプテスマのヨハネとなる赤ちゃんがお腹に宿るという知らせがありました。でザカリアは祭司でしたから、神に捧げ物をする、その務めをしていく時に天使によってそのことを告げられました。だけど彼はそのことを十分に信じることはできなかった。だってもう自分は年を取ってるし、奥さんもものすごく年を取ってるし、 まあ、今さら子供は欲しかったけど、今でも欲しいけれど、そんなことは絶対無理だというふうに彼は思ったわけです。御使いは彼に言っています。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産みます、ヨハネと名付けなさいと言われたんだけれども、信じなかった。その結果どうなったか、彼は言葉が喋られなくなったんです。口を聞くことができなくなった。そして神殿の中で戸惑ってなかなか出てこない。彼どうしたんだろうと思って出てきたら話ができない。何かが起こったんだということを人々は分かりました。そうこうするうちに奥さんエリザベトは老齢なのにお腹がだんだん大きくなって6ヶ月。町の人たちはみんな知ってましたし、マリア様も親戚ですからそのことは知っていました。神様がそんな恵みをお与えになったんだ。まずこのアドベントの時期に私たちが覚えていきたいことがあります。第1番目、それは神が道を備えられるということです。神はずっとアダムとエバが罪を犯した時から、プロジェクター先に進めてください。神はアダムとエバが罪を犯した時から道備えをしてこられました。そして旧約聖書の時代を通してイスラエルの民という民を形成されていかれました。アブラハムから始まる、通常アブラハムから始まるとそれは考えられます。そしてアブラハムに、あなたの子孫は外国で400年の間奴隷にされるということがすでに語られて、これあんまり嬉しい知らせじゃないですね。あなたに神のメッセージが望んだ。恵まれた方、あなたの子孫は繁栄します。でもあなたの子孫は外国で400年間奴隷にされますって言われたら、普通嬉しくないと思います。400年っていうのは長い間です。今2021年ですから、400年前、1621年、江戸時代の始まりの頃、そこから今までずっと子孫が奴隷にされているということを想像したら嫌ですね。でも神はそのことを言われて、そのことを実行されていきました。それが必要だったんです。神の民となっていくために、そのような状態から導き出されて、そしてやっと神の民になっていくことができた。苦しみを経て、ひどい目に遭わされて、迫害を受けている人、つらい目に遭っている人の気持ちが分かるように、神は彼らを整えていかれた。しかもその後、40年間、アラノを旅させて、ようやく約束の地に入っていった。そうやって神の民を形成されていかれたんです。そしてイスラエルの歴史が始まっていきました。神はそのようにして道を備えていかれました。アブラハムは年を取っても自分には子供欲しいけど無理だというふうに思った。で、その時に神にとってできないことは何もないというふうに、ここで聖母マリア様に言われています。御使いガブリエルが、これ旧約聖書に出てくる言葉なんです。旧約聖書でアブラハムに神が語られる言葉です。これプロジェクターに入れてませんけど聞いていてください。創世記の18章です。で、神様はサラに対して、サラはそんなことを言って、私もうこの年で子供産めるわけがないじゃないと思ったんです。だから笑ったんですね。創世記18章13節、主はアブラハムに言われた。どうしてサラは自分は年を取っているのに本当に子供を産むことなどできるのかと言って笑ったのか。主にとって不可能なことがあろうか。私があなたのところに戻ってくる来年の今頃には、サラには男の子が生まれている。これがイサクです。これ創世記18章14節。神にとって不可能なことはないという言葉は、アブラハムに対して、あなたに不可能な状態でイサクが生まれるということを語られた。そして同じようにザカリアとエリザベトに、年を取って不可能な状態でバプテスマのヨハネが生まれるという言葉があった。そしてマリア様に、彼女は男性を知らなかったけれども、聖霊によって身重になる、神にとって不可能なことはない、その文脈で語られている事柄なんです。神はそのように道を備えて行かれました。私たちにとっても、神は何かをされるときに少しずつ少しずつ道を備えて行かれます。そして私たちがそれに応答することができるように、それは我々にとって厳しい、ちょっとストレッチだな、ちょっと無理かなと思うようなところ まだ神は押し出されることはあります。あるけれども、それを通して私たちが成長できると知っているから、神はそのような導きを与えられる。クリスマス、アドベントの中で私たちが覚える第一番目、神が道を備えられるということ。そして第二番目は、マリア様の愛の従順があったということです。聖母マリア様の愛の従順があった。私は聖母マリア様、あるいはマリア様という言い方をしますけど、これ日本語では当然の語感だと思っています。イギリスには日本と同じように王室があります。そしてエリザベス女王のことは、まあ、エリザベス女王、あるいは Your Majesty、 Her Majesty という言い方をします。英語ではそういう表現をします。名前で呼び捨てにすることはないです。また日本にはいろんな意見がありますけど、天皇制があります。皇后陛下のことを名前で呼び捨てにする人はほとんどいないと思います。せめて雅子様というふうに言われるでしょう、あるいは皇后陛下というふうに言うでしょう。でこれらの方々は普通の人間です。まあ、身分が特別に与えられているにせよ普通の人である。しかしこの聖母マリア様は救い主をお産みになった。そしてキリスト教会の中では、特にカトリックもプロテスタントも東方教会も、神の母、テオトコスという称号が与えられている特別な存在として、エフェソス公会議以降そのことは明確に定められています。それはプロテスタント教会も認めている公会議です。私はそのエフェソスまで行きました。その公会議が持たれた教会にも訪問をしてまいりましたけれども、そのお方をお呼びするときに聖母マリア様とお呼びするのは適切なことだと思います。ですから Blessed Virgin Mary という言い方、英語だとすることは多いです。で、この方の愛の従順があったということです。先ほどお読みしたように、私は主の使い目です、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。38節ですけど、短い言葉ですが、この一節が持っているこの言葉の重みを皆さんはお感じになるでしょうか。私は主のはしためですというふうに訳している聖書もあります。お言葉通り好みになりますよね。このマリア様の言葉なしにクリスマスはなかったんです。この従順な愛の信仰なしに救い主の誕生はなかったんです。婚約しておられました。婚約中に、自分に置き換えて考えてみてください。婚約中に天使が、あなたは神によって身ごもる、妊娠すると言われて、その場で私は主にお仕えするものです、お言葉通り好みになりますように。これ英語だと Let it be です。Let it be according to your word。 この言葉の思い、ザカリアは信じなかったんです。ザカリアはあなたに子供が与えられると言って信じなかった。そして口が聞けなくなりました。マリア様はそれを受け取られました。これが意味することは何か、婚約相手からの婚約の破棄、十分考えられます。そしてユダヤの中で貫通罪を疑われて石打ちの死刑、これも普通に行われていたことです。で、少なくとも村で後ろ指を刺されます、刺され続けます、一生を通して。2000年前の小さな村で、みんなが誰がどこで何をしているか知って、どこどこの息子さんはここで働いていて、今でもそうですね。私は先週母を訪ねて田舎に岡山に帰っていきましたけど、誰がどこで何をしているか、母がその施設に入ったために行ったんですけれども、びっくりしました。1ヶ月前姉と一緒に行きましたが、姉が駅からタクシーに乗って私の母の、まあ、あれ実家に行ったら、そのタクシーの運転手さんが、母が施設に入って、で毎週火曜日には帰ってきて針の治療を受ける、そこまで知っていました。もうほとんどプライバシーがない状態です。21世紀の日本でその状態です。しかも面識がないタクシーの運転手さんでさえそうであったということです。ましてや今から2000年前の小さな村ナザレで、みんなマリア様のこと知ってます、ちっちゃい頃から。で、彼女が結婚前にお腹が大きくなった、これ知らない 人は一人もいない。そしてずっと後ろ指を刺され続けることを覚悟の上で彼女はこう言われたんです。しかも救い主の生涯というのが苦難の生涯であるということは、彼女はユダヤ人の女性でしたか、知っていました。ユダヤ人の女性として聖書の知識があった。救い主がどういう生涯を受けるのか、それを一緒に歩まなければならないということも受け取った上で、彼女は私は主のはしためです、使い目です、お言葉通り好みになりますように。ちょっと考えさせてもらっていいですか、3日間くださいとかじゃなかったんです。その場で分かりましたと受け止められた信仰。しかも本当分かりましたじゃないんですよ。じゃなくて、そうだったら救い主の誕生の業になっていなかったと思います。愛なしに、全てのことの中心に愛が必要だということを聖書は言います。神を愛すること、自分を愛するように隣人を愛すること、この言葉に神への愛と、そして自分として受けるべき責任、それを心から神への愛と従順を持って受けられたから、これがなったんだと思います。マリア様は最初にこれは一体何の挨拶かと考え込んだというふうに書かれています。急に天使が来たらそれびっくりしますよね。皆さん天使見たことあります？なかったとしてもほとんどの人はないと思います。来たらびっくりします。天使を見てる人、聖書の中で天使が最初に語る言葉って大体決まってるんです。最初に語る言葉は恐れるななんです。恐れるなということは怖いから言ってるわけです。ちっちゃい子犬のようなんとかキューピーみたいなのが来て恐れるなとか言わないですね。恐れるはずがないから。天使怖いんです。しかも神的な存在ですから、神じゃないですけれども神的な存在ですから、清さから来る恐れもあります。美しさから光り輝く、そういう存在を見るとき怖いんです。そういう状況の中で、この挨拶は何かとマリア様考え込まれました。それは分かります。マリア様は思い巡らす方でした。ずっと思い巡らす思慮深い方でした。しかしお言葉通り好みになりますようにというふうに彼女はそれを受け止められた。それが私たちのためであったということです。私たちのために救い主が来られる、そのための彼女の重責を担われたんです。この場でどんなお気持ちだったと思われますか。エリザベトに神が奇跡を起こしておられた。親戚ですから、すごいな、神様ってこんなことされるんだというふうに思っていたでしょう。私たちもこのクリスマスを待ち望む時期、忙しくていろんなことをする時期でもあると思いますが、思い巡らす静かな時を持ちたいと思います。そしてマリア様が歩まれた苦難、痛み、愛、それらは全部聖書の中に文字として表現されていないこともしばしばあります。しかし神の母となるということを彼女は受け入れられた。イエス様は神のもと、マリア様は救い主ではありません。マリア様は人です。しかし神をお産みになった人です。救い主イエスキリストがその方を通してお生まれになる方、救い主イエスキリストの母となられる方を神はお作りになった。それが聖母マリア様。ノートルダームってそういうことですね。ノートルダムっていう学校ありますが、アワーレイリーです。私たちの母、私たちの女性、マリア様を表した名前です。救い主がお生まれになる方、神がその方をお作りになったわけですけれども、どのような方としてお作りになったと思いますか。まあ、適当にその辺の誰でも、いや、じゃあこんな感じっていうふうに作られたでしょうか。人類の歴史の中で唯一の出来事、クリスマスの出来事を担われた 聖母マリア様を神が作られた時に特別な存在として人ではありますけれども作られたに違いないと思います。清い聖なる御子をお産みになる方、神の母となられる方、さらには産んで終わりじゃないんです。ここから救い主として生まれたイエス様を30年育てていかれた、まあ、成人されたらイエス様マリア様をお支えされたでしょうけれども、育てていかなければならなかった。もしあなたが母親であるならば、お母さんの子供に対する影響がどれほど大きいものかっていうのはお分かりになると思います。ヘロデはイエス様が救い主が生まれたっていうのを聞いた時に、自分は純粋なユダヤ人じゃなかったから、ユダヤの子が生まれた、これはまずいと思って殺そうと思いました。そしてヨセフ様、マリア様とイエス様を連れてエジプトに逃げます。すぐに逃げました。悪魔は救い主殺したかったんです。そして最後は十字架にかけました。で、一番簡単に殺すために必要やる方法を普通に考えると、マリア様を狙うことだったと思います。赤子の手をひねると言いますけれども、赤ちゃんって本当に弱いです。赤ちゃんの手をひねるなんて本当に造作のないことです。マリア様が潰されたならば、救い主イエス様を殺すことなど容易であったでしょう。その方は特別に守られる必要があった、神と心が必要になっている必要があった。救い主として生まれたイエス様をまだ完成されてなかった、完全な神であり人であったイエス様が罪をあがなうところまで育て続け、そして支え続けなければならないお方でありました。そして村からはそういう汚名を着せられ、生涯を通して貧しい生き方をし、ずっとイエス様を育ててこられた方です。ですから、聖母マリア様の信仰は全ての教会にとって、プロテスタントもカトリックも東方教会も全ての教会にとっての規範とされています。彼女にとっての否定的な記述というのは見られないです。ペテロは3度イエス様を知らないと言った。教会を迫害したのはパウロです。しかしこのお方はイエス様を支え続けられた。弟子たちは3年半イエス様と共にいました。マリア様は30年イエス様と共におられた。そしてイエス様のことを御父は育てていかれたでしょう。直接語りかけられ、導かれ、救い主としてお生まれになった方が救い主として完成させられていく、その30年の月日を一緒に過ごされた方です。父なる神からの語りかけがあった時もあるでしょう。聖書には書かれていません。しかしそれ容易に想像できることです。ミルクを与え、おむつを替え、抱きかかえ、イエス様を育てになられた。そのことも聖書には書かれていません。でも当然のことです。甘える子供であったイエス様もそういう時もあったでしょう。それも理解をしてイエス様に寄り添われ続けた。救い主として私にお与えになったこの子を救い主として育てていかなければならないという母の重責、そしてイエス様に対する愛、母としての愛もあった、救い主としての敬意もあった、イエス様に対する、そして御父に対する愛も持っておられた。繰り返しますが、マリア様は救い主ではありません。マリア様は人です。神によって特別な役割が与えられた人。イエス様はマリア様の救い主でもいらっしゃいました。しかしそのような方としてイエス様をお育てになられ、誰よりもイエス様のことを愛し、誰よりもイエス様のことを理解し支え、十字架に至るまで、あの十字架の時に十二弟子でそばにいたのはヨハネだけなんです。あとはユダは裏切って自殺をしましたし、他の弟子たちはみんな逃げていました。そのイエス様、しかも我が父我が父、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかとまで叫ばれたイエス様、エリエリレマサバクタニと叫ばれたイエス様を十字架の下で祈りによって支え続けたのがこのお方であったということ、マリア様であったということを私たちは覚える必要があります。 マリア様は秘められたお方でした。救い主イエス様が前面に出なければならない、影に隠れたお方でした。だけど文学作品を読むときには行間を読みます。私たちどういう思いでこの方はこういうことをしたんだろうかということを想像します。せめてアドベントのこの時期は聖母マリア様の苦悩、そして愛、そして従順に対して思いを馳せる時であろうと思います。イエス様のこと、マリア様はすべて心に秘めて思いを巡らしていた。それが記されています。そしてイエス様がお生まれになった時にはエルサレムに行きました。イエス様を捧げにシメオンという人が出てきます。イエス様を連れた両親がエルサレムに来た時にシメオンは両親を祝福します。そしてマリア様に言っています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。あなたはこれから本当につらいところを通られますということを神の人シメオンは語っています。マリア様そのことも心に秘めておられた。そして実際つらいところを通られました。教会に行くと聖母マリア様の像でハートが何本もの剣で刺された、そういう像を見ることがありますが、そういう生涯を歩まれた方でもありました。この従順があったということ、聖母マリア様の愛の従順があったということ、いやいやながらしょうがなしに分かりました、じゃあやりますというのではない。それだったら救い主の出来事って起こらないんです。心から愛を持って神に従う、それが愛の従順。お言葉通り好みになりますように、その言葉はこのお方の神への愛の従順であり、それは我々のための従順であったということです。私たちのための救い主がお生まれになるための従順を彼女はここで神に対して応答を持って捧げたということです。最後に3番目にアドベントを覚えるときに、今日はディバインイニシアチブとヒューマンリスポンスというテーマで先週もそうですがお話をしています。神がイニシアチブを取られた、神が救おうとされた、それに応答してきた人々がいたということ。アブラハムもそうだった、ルツもそうだった、ボアズもそうだった。そして最後にマリア様がその大役を担われたということです。3番目、神の救いにおけるあなたの役割。皆さんや私も2021年神に応答するように招かれているということです。この方々が神に応答してきたように、神は人々を今でも救おうとされています。そしてあなたや私の役割を担うようにと招いておられます。どうか傍観者としてクリスマスを迎えないでください。羊飼いに天使たちは語りかけました。羊飼いはじゃあ行って見てみようって行きました。そしてお生まれになったイエス様を見出すことができた。東方の賢人たちは星が示したので救い主がお生まれになる、そのために旅をしていきました。彼らも応答した人々です。もし断ったならば、断ることもできます。もし断ったならば神は他の人を用いざるを得ない。このクリスマスの時期、私たちが覚えたいこと、それは神が人を救うために救い主をお送りになった、この人だけではない、この宇宙をあがなうために救い主をお送りになった、そしてその技に応答した人々が大勢いらっしゃるということです。傍観者もたくさんいました。私たちは傍観者ではなく応答したいと思います。考えてみてください。上司が何かのプロジェクトをやるというんであなたに声をかけたとしましょう。これ新しい、これ大きなプロジェクトですけどやってみませんか。今までの様子を見て、能力を見て、今までの応答を見て声かけをします。上司はできると思うから、やってほしいと思うから声かけをします。 普段からの心構え、仕事ぶりを見て声かけをします。いやちょっと無理です、ちょっと他のことがあるんで、と言ったらそれで終わりです。他の人を探します。神も同じです。神が今この時代になそうとしておられる技があります。多くの人たちに救いを伝え、そして再臨のご準備をなさること、そして教会がつながり、キリスト教会の中にもいろんなディビジョンがあります。プロテスタントはカトリックから500年前に破門をされたことによって出てきましたが、でももともとはカトリックです。そして東方正教会とカトリックは11世紀に互いを破門し合いましたが、もともとは一つの教会でした。ですからさっき言ったエフェソス公会議も含めて5つの公会議は、その全ての教会が認めている教会全体としての一致した信仰を表しています。今の時代、再臨を待ち望んでいく時代、自分たちの小さい枠を超えて私たちはキリスト者として、神の民として応答していく必要があります。そして自分が何らかの働きに召されるときに、お言葉通り好みになりますように、私は主のはしためです、そう応答できるかどうかということを問いたいと思います。そのためには自分が本当に成長したいと願っているか、求められたときに用いられたいと願っているかということです。もし成長したいと思わないのならば、用いられたいと思わないのならば、神は他の人に頼まざるを得ないでしょう。しかし私たちが聖書の中で見てきたこのような方々は、神様私を用いてください、私はあなたのはしためです、そういう思いで愛を持った応答をしてきたということです。今日はルカ福音書から聖母マリア様の信仰について見てきました。クリスマスを待ち望むアドベントの中で、このような従順な人たちのことを覚え、我々も神に応答していきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。聖母マリア様は天使ガブリエルが来た時に、私は主の使い目です、お言葉通り好みになりますようにと答えられました。それを聞き遂げて天使は去って行きました。そしてこの救いの技が進んで行きました。そこから苦難の日々がマリア様には始まっていきました。ヨセフ様にも同様でした。そして何よりも神ご自身、イエス様は苦難の生涯を歩まれ、十字架に至るまで従順に神を愛し信頼をし、苦痛の中でも神に対する信仰を失うことはありませんでした。私たちがクリスマスを待ち望むとき、その大いなる犠牲を覚え、自らの神への応答を考える時となりますように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。